はい、今週も始まりました龍の調べ。なんて始めるんだったかも忘れてしまったドクターピースです。
D6 ね
ということで、まあ、今週もゆるーく始めていきましょうか。
はい、
龍の調べ始まります。まずはお知らせですね。フォーム、まあ今週も送られてきてないので、まあまずはフォームからということで、まあ言い方が悪いのか、なかなか送ってくれる方がいなくて、まあシャイな方が多いんでしょうねということで、まあ何回も何回も伝えていくということで、ポッドキャストアプリを使われている方はロゴをタップしていただくと、その説明内容が一番上に、フォームのリンクとなっておりますので、そちらの方から辿っていただくと僕らにメッセージが届くような形になっておりますので、そちらの方から入力して送ってください。で、それがもう分かんないという方、安心してください。メールアドレスもあるので。ではメモの用意はいいでしょうか。ダメ、いや、いいですよね。ということでメモを取ってください。ではメモ、rys@drpeacelab.com というふうになっておりますので、お間違いのないようよろしくお願いいたします。もう一度言いますね。 rys@drpeacelab.com というふうになっております。 dr の後はドットがつかない形になっておりますので、お間違いのないようよろしくお願いいたします。はい、今週はもう予言じゃなくて、予告をしてて神じゃないです予告をしてた通り、僕らのその才能についてっていうことをちょろっと話した後、まあその D6 さんが思うその才能についてちょっと深めていこうかなというふうに思っております。で、次週はまあ僕の才能について考えてること、思ってることを D6 さんと語っていきたいなというふうに思います。いいですかね。
あ、はい
D6 さんいますか。予告予告じゃない、お知らせまあまあまあまあまあ、始めていきましょうか。
はい、
まあまあざっくりしたところからまあいきましょうかね。先週もまあ大体概要的なざっくりさは話したかなというは思うんですけども、まあ今回も復習的な感じでちょっと始めていきましょうかね。D6 さんが思う才能っていうのは何なんでしょうかね。まあ再確認のために、今週初めて聞くっていう方のためにも、
うん、まあ、先週なんて言ったか忘れたみたいなところもあるんですけど、
まああんまり語ってなかったかなっていうか、うん、まあ、その具体的には話さなかったので、
うん、なんかこうなんて言うんでしょう、なんかちょっと才能っていうのも自分もまだ何なんだろうっていう、まだ確かにこれが才能だ自分の中には感じてはいないんですけど、
その定義をあえてするならば、先天的なものなのか、うんうん、後天的なものなのか、それはどっちとして捉えてますか。
そうですね、きっかけは先天的な要素があるんじゃないかと思うんですよ。例えばなんか、うんうんうん、一つのことを集中して続けられる、こう、うん、そういう素質があったりとか、うん、足が速いとか、もともと筋肉にバネがあるとか、きっかけはそういう天性のものがあって、 これをうまく発見してこう、うまく伸ばし、
うんうんうん、
でそれが結果としてなんかあのまあプロの技術とかあのそういうそれで生活できるような仕事になったりすればもう才能を育てるという点では成功だと思うね。
うん、なるほど。まずは才能っていうかそのなんか良くなるであろうまあ一つの能力を見つけるっていうことが大切であると。
そうですね。本当にそう思います。
それがまずあってでそれを発見できるかどうかっていうところがまず肝心なところであって、
ね、
それが見つけられなければどうしましょう。
見つけられなければもう何をどうしていいかわからないと思うんですよ。自分に何が向いているのかとか、まあ、多くの人はそういう点で迷ってる人多いんじゃないかと思ってです。
だからってことは凡人王かっていう感じですかね。
そうですね。だからでもまあ誰にでもなんかそういうこう、まあ、ヒントみたいなのあると思うんですよね。なんかすごい他の人と比べてこういうところがいいみたいなそういうのが一個もないっていう人は多分いないんじゃないかと。
いや僕はまあ本当の話をすると大学の研究というのは才能を探す研究というところが僕のフォーカスしてたところなんですね、うん、実は。だけどもそれって、ね、かなりざっくりっていうか概念的なものなのでなかなかそれを具体化するっていう具体的にまとえてやるっていうのはかなり難しいという
、
いう感じだったのでまあ、ちょっと別のアングルからやったんですけどね。
まあ、僕なんかは絵を描くっていうまあ世界なんです。ジャンルとして、まあ、絵描いたりとかまあ、物語作ったりアイデアを出したりとかそういう、いわゆるこうアート系のジャンルなんですけど、そういう世界って結構才能っていうのはシビアなこうものがあって、まあ、例えば絵がうまいか下手かって簡単に言えばそういう絵がうまいか下手かによってまあもう完全にこうもうなんていう序列ができてしまうという。絵がうまい人はちやほやされるし下手な人はもうどうしようもないもうどうやって生きていこうかみたいなそういう感じなんですけど、でも意外とですねこう絵が下手な人の中にもなんか一つ例えばこう細かくこう点々を細かくこう たくさん描いてそれをこう立体的な絵にするようななんかそういうのに長けてる人とかなんかちょっと表現の仕方次第ではすごく伸びそうな人も結構いるというふうに思うんですよ。単純に絵がうまいって言って俺は絵がうまいんだって言ってなんかこう威張ってた人はそういう人に追い抜かれてしまって、っていうこともよくあると。
でまあその D ロックさんがその自分の才能を見つけた瞬間っていうのはどのあたりだったんですか。
そうですね、なんかこう才能を見つけた瞬間っていうのがもう僕もはっきりとはわからないんですけど、まあでも絵を描くっていうことに関しては、もう才能自分の才能かどうかわからんですけど、まあ好きなことだったのはあるんですよね。だからまあうまくなりたいとかいう気持ちもあったし、苦にならないというか、
それは他人の評価だったのか自分がこれをやったらとことん上手くなりそうだっていう感じだったんですかね。どっちだったんですか。
これは複雑なとこがあってですね、結構どんなにこう頑張って書いてもまあ、全然入賞とかもするわけじゃないし、それで学校の成績もこう美術方面全然良くなかった。まあ、こう成績良くなかったんでまあ普通に考えると才能ないっていう風に言うことができると思うんですよ自分の場合は。
それがまあ今の仕事に結びついてるとはその一般的に考えたら結びつきにくいですよね。
そうなんですね。でも僕の場合はなんか、 多分美術の世界でこう争ってても絶対他のこう美術の人には勝てないっていうのはもう決定してたというか、絶対美術では勝てないなと思うっていうのが確信があったんで、
うん、
じゃあそのなんか他のこういろんなこうなんていうの、自分だけの特技をいっぱい身につけて、で、うん、武器にしていこうみたいなのありました。
うん、僕も図工は好きだったんですけど美術は嫌いだったっていうそういう持ち主ではありましたね。でまあそのデュロクさんの場合は多分両者が関わってたと思うんですよね。主観的な自分がその才能があるってその、美術的なところじゃなくてその絵を描くという意味での才能があると自分自身が思ってたということと他人が認めてくれたっていう要素が相まってるっていうところでどっちがっていうところが言えないっていうことだと思うんですよね。だからどっちもだと思うんでバランスがたまたまいいパターン、大体どちらかに偏ると思うんですけど64少なくとも64には偏64から73とかに分かれると思うんですけど、まあどっちがっていうのはちょっとねリサーチしてないので分からないですけども、でその中で自分の才能をバランスが良かったから他人からっていうのがちょっと見づらいところではあるのかもしれないですけども、D6 さん今教壇に立ってるわけじゃない、教鞭を取ってるわけじゃないですか、
はい、
でその中で人を育てる中で才能を見つけるってどういうところに着目します？
もう僕の教えてるところではですね、もう結構将来の夢をかけてきてる人が多いっていうか、そういう学部でもあるんで、なんでなんて言うんでしょう、こう世界とか社会と勝負できる武器になる要素だけをもう見つけようっていう、そういう意識がかなり あるんですよね。だから例えばこう普通にこう他の美大のようにやろうとしても無理なわけです。この学生もそこまでの技術ないし、でそういうこうその難しいこう美術の世界で勝負できるような人って多分100人いたとして1人か1人2人出たらいい方だと。ただそれではちょっとあまりにもこう勝ち目がなさすぎるということでですね、やっぱ何かしらその人の武器を一つ見つけてそれを徹底的に磨き上げていくという、そういうのを一生懸命やってるところなんですよ。
でそこは気づかせるタイプですか、もう直接言ってあげるタイプですか？
そうですね、もうというかもう教える側 自体がですね、探して探してです、いろんなことやらせて、いろんなことやらせて、そのやってるのを見る中で何がこの人の武器になるだろうってもう探して探して、でもう一生懸命見つけて、そしてそれをこう課題にして伸ばしていくというやり方はですね、だからまあ探すのがメインっていうところがあります。
まあもう純粋なトライアンドエラーってことですよね。ちょっと噛み合ってないかな。なんていうのかな、なんか具体的な例が思い浮かばないんですけども、野球なんかでね、D6 さんなんかよく話されますけど、ポジションなんかを決めるときのああいう感じなのかな。
ああそうですね、もうかなりそんな感じですよね。だからピッチャーに向いてる人にキャッチャーはさせられない。
そうですね、
そうなんですよね。全員全てのポジションができないといけないっていうことはないので、
そうですよね。だからそのストーリーを、さっき絵が下手な人でも漫画家にはなれるよというところもありますし、
はい、
ストーリーを描くのがうまいっていう 人もいるわけだし、うん、本当に絵がうまいっていう人もいるわけだし、ね、いろんなタイプの人がいるわけですよね。
はい、だから何か一つその武器が見つかればいいわけですね。それを磨いていけば、
うん、
だからあのラーメン屋も同じですよね。何か一つ、うん、勝負となるラーメンがあれば、
そうですね、
あとはそれだけでやっていける、
うん、ね、醤油がいいのか味噌がいいのか、うん、豚骨がいいのか塩がいいのかみたいな、
そうそうそう、
そんな感じですよね。
逆になんかこういろいろできて多彩な人より一個しか道がない人の方が、まあ、うん、あの集中する分あの結構いいところまで伸びていくっていうのは実感としてあります。
まあ、D-Rock さんがそのまあ多分あの成功してるとは多分思ってないと思うので、あの僕が言うのもなんですけど、うん、であの自分が得意だと思ってるそのところって何ですか、その、
うん、
漫画において。
僕が得意、自分としてまあ得意だと思っているようなところは多分自分が無意識にできているところだと思うんですけど、まあそれはやっぱあの何て言うんでしょうね、こうそうね、絵的なことというよりも物の見方というかです。その作品を作る最も基本的な部分での着眼点とかですよね。その作家としてのオリジナルの視点っていうところでは結構その無意識というか、まあ、それも大学でいろいろこう頑張ったからなんですけど、文学とか文学の世界とかでです
ね、
ちょっとそういうのが好きだったんで。
だからビジュアル的なところよりもあのアイディアとかコンセプト的なところの方が強みっていうところですよね。
そうそうそう。
でまあそのアングルの場合もあるから、そのビジュアルにもたどり着く場合もあるでしょうから、
うんうん、
まあいろんな要素が深まって結果的に絵につながってるっていう感じですね。
そうですね。
だから一番見えそうで見えない領域ですよね。
うん、本当に。
D-Rockさんの才能っていうのは。
だからもう全くこうファジーな、なんか自分のいいところ、うん、なかなか言えないって。
だからこそあの人の見てあげようっていう意識も高まりますよね。
そうですね。
だから、うん、僕としては一番教師向きじゃないかなって、その漫画とかいうところでは。
だからなんかこう、まあ、学生の中にもですね、まあ、いわゆるこう黙ってておとなしくてずっと端っこの方にいるようなそういう子でも、なんかあのこう自分 僕よりもすごいこの領域では僕よりも高みに行けそうな何かが見つかると、まあ、嬉しいんですよね自分自身。この人自分を超えていけるかもしれない、超えていってほしいみたいな感じになるんですよ。
でもあのね、そういう風になってくると嫉妬とかじゃなくなって憧れ的な気持ちの方が強くなりますよね。
そうですね、
なんか教えててこの人に教えた方が自分に返ってくるメリットの方がでかいって思えますよね。
そうなんですよね。なんか自分が想像もしないような領域まで行ってしまったりする。そうなったらもうやっぱり僕が正しかったみたいな、そういう気持ちになりますね。
僕はちょっと多少の傲慢さがあるから俺の教え方すごいだろみたいなところ多少出ちゃうんですけど、でもそれぐらいの気持ちじゃないと僕ってやっぱ基本的にやっぱ自信がないっていうのが基本なので、あのやっぱ多少ナルシスト的なところになってもいいのかなって思うところあるんですよ。まあ、あの教育ではあんまりならない方がいいと思うんですけど、アートっていう部分ではありなのかなって。
それはもちろんそうでしょ
う。でアートと教育がマッチする時もあるんですよ。だからそういう意味では僕の立ち位置っていうのは悪くないのかなって思うことなんですよ。そうです
よね。もう結果としてこうちゃんとこうね、なんかすごい人材ができていくこと同じですか。こう教える側の凄さも絶対称賛されないといけないんですよ本当は。
だからそれ結構隠れてしまってる人 ていうのがいますよね。
そうなんです。歴史って。だからヘレン・ケラーもすごいけど、そのヘレン・ケラーを育てたサリバン先生も、うん、同じぐらいすごいっていう、なんか、
うん、
そういうところ。
うん、アインシュタインの師匠って知ってます？
いや、全然知らないです。
まあ、僕あの学生時代才能の研究の一種として、うん、そのアインシュタインも研究してたんですけども、アインシュタインが あの人はユダヤ人っていうの結構有名ですけど、うん、ユダヤの風習習慣の中でその若い人を迎え入れるというちょっとゲスト的な留学生的な感じで家に招き入れるっていう習慣があったらしいんですね、うん、で、まあ、今もあるのかどうか分かんないですけど、でその中で、マックス・タルムナード、タルムードか忘れましたけど、そんな感じの、タルムードっていうのがもしかしたらそのユダヤの風習なのかもしれないですけど、その本の書き方がちょっと分かりづらかったのでそういう風にちょっと覚えてるんですけど、その人を招き入れたことによって哲学、カントの純粋理性批判とかをもう小学生中学生になるかぐらいの時にもう知る機会があって、その熟考するまあいわば物理に行く前の段階として考えるっていう領域を深めたっていうふうに言われてるんです、うん、実は。で結構そこって見逃しがちにされがちなんですけど、うん、それがいわゆるリロクさん の, コンセプトとかアイデアとかああいうところの大切さに なるのかなって。だからアインシュタインと共通してますよね。
やっぱりアインシュタインってつまりそのこういう風な世界観っていうのを持ってて、それを実際にこう方式で証明したっていうことすごいですよね。
まあ別格といえば別格だけども、うん、自分の身近に置いてどれだけそれを発展されるさせられるかっていうところが一番大切だと思うので、うん、だから D6 さんが今身近でそのまあもう一人一人前の作家っていうところになってくると、もう成功したって言えると思うんですよ、
うん、
多分 D6 さん自身も。まあ今のね、現状ではお金ももらってるからプロとは言えるけどもね、アシスタントっていうところで名前が出そうで出ないっていうね、映画でのなんていうんですかね、逆回りっていうかそういうことはありましたよね。
まあでもまあちょっとまあ下積み時代みたいな。
だからそこがやっぱ思えるのがやっぱうん、すごいなって思って、僕、うん、まあ下積みっていうところが企業とかに入ってないので、師匠とかにもついてないので、そこのあたりがちょっとできないんですけど、もう今がその事業を起こすまではもう下積みっていうか、もう休みはないっていう覚悟で動いてるっていう感じ、僕の場合は。でまあ才能の話ですけど、人を育てる才能っていうのには何度も何度も試してその人に合う才能を見つけていくということだと思うんですけど、その後の伸ばし方ってどうしてます？
まあ伸ばすのはですね、もう一個見つけたらもうずっとそれをやらせてるって感じなんです。もうこの人はこれをやるしかこう世の中と戦う道はないなって思ったら、もうこれをひたすら伸ばしていくと。でまあ一応基本的なさまざまな基本は教えます。それプラス武器として、そういう風にやっていくとですね、まあ言ったらそのやり方って、まあ、いわゆる常識外れな感じなんですよ。その美術とかイラストのこう専門学校でこんなことはしないみたいな、ちょっと常識外れなやり方なんで、まあ、信じてついてくる人もいればもう全く信じなく ってあのやらないみたいな、あの聞かないみたいな、そういう人もいる。こうまあその人がいかにそれをこう信じてやってくれるかっていうことがまあ鍵かなと。
だからそれって小説は現実、何だっけ小説は現実より奇なりとか、なんかそんな感じのニュアンスですよね。だから実際の方が、あ、実際そのなんかすごい奇跡な発言だとしても、D6さんにとってはもう完全にこれがもう売れるセオリーだっていうのが知ってるわけですよね。売れるセオリーというか、
そう、
あの
これしかないっていう、この人にはもうこれしかないやろみたいな。そうやってこうなんていうんでしょう、ウサギとカメじゃないけど、まあこう、まあ、絵が上手い人はもう自分は上手いんだみたいな感じ、好きな絵描いていいんだみたいな感じで描くんですけど、まあ絵が下手な人っていうか、もう才能も自分にあまりないしとか思ってる人は、そのまあ亀のようですけども、その一つのことをずっとやってて、自分のこう手にまあいつの間にか技術が身についてて、でいつの間にかじゃあこの夏ちょっと頑張ってあの大きな対策を作ってみようかな、この半年間頑張った技術を生かして感じで、で やるとですね、やっぱあのなんて言うんでしょう、迫力がね違うんですよ。そのもともと絵が上手い人がこうたくさん描いた絵のね、なんかその中の1枚ポンと出してくるのと、もう1個しか技術ない人がそれを使ってもうめちゃくちゃ気合い入れて出してくるのと、もう横もう並べてみたらもう全然迫力が違うんですよ。そういうのはやっぱ、あ、これはもうなんて言うんでしょう、ちょっとね、逆転現象起きちゃってるなって感じられて。
それってもう1ヶ月とかで分かったりするんですか、それともやっぱ半年ぐらい あの楽器的なところで分かる感じですか、
ね、そうですね、楽器の終わりとかにも分かるって感じですね。最初は何にもできなかった人がコツコツやって、
いやもう 4,5 ヶ月で分かっちゃ う, っていう。
そうですね、 4,5 ヶ月
でそれぐらい成果、懸命にやってる人は成果が出ると。
そうですね、明らかになんか、もうなんか腕に何かこう技術が身についていってるのは目に見えて分かっていく感じだったんで、なんせ一つのことしかやってないから。
まあ そういうところもあの相まってっていうところがあるんでしょうけど、本人が理解してるっていう、自分のいいところを理解してるっていうところが一番大きな利点ですよね。
そうですね。
あ
とやっぱ自分見つけてもらったとかね、なんかあの自分には何もできないと思ったけど、自分こんなことできるじゃんって言って自分でやりながら驚いてる感じはすごいありますよね。どんどん楽しくなっていってっていう、そういう感じだと思うんですよ。
なるほどね。他人を育てるっていうのはかなりまあ難しいことではあると思うんですけども、まあ今週はまあ D6 さんのまあかなり深いその才能の見方というか、まあ見えるところであって見えないところもあの着目してあげると、
そうですね、
っていうことが大切であるということで、まあ D6 さん流、 D6 流フォーカスポイントという感じで、
はい、まあ逆になんか何でもできる人に対しては今一つどうしたらいいか分かんないっていうのはあるんですけどね。なんか一郎みたいなね、
僕のこと言ってます
何でもできるでしょう、なんか何でもできるから、もうそこまでいくと最初の手がかりぐらいは、最初の最初できっかけぐらいはできるかもしれないけど、もうここまで来たら何にももうできないです。これ以上何をしたらいいかなんてもう僕も分からないという感じになってしまうんですよ。
まあ僕今そのね、僕の話はまあ来週にして、まあ今週はこの辺りで締めたいなというふうに思います。ではお送りしたのはドクターピースと
D6 でした。
ではまた。
ではまた。